三四郎はまた石に腰をかけた。女は立っている。秋の日は鏡のように濁った池の上に落ちた。中に小さな島がある。島にはただ二本の木が生えている。青い松と薄い紅葉が具合よく枝を交わし合って、箱庭の趣がある。島を越して向こう側の突き当たりがこんもりとどす黒く光っている。女は丘の上からその暗い木陰を指さした。
あの木を知っていらして？
と言う。
あれは死。
女は笑い出した。
よく覚えていらっしゃること。
あの時の看護婦ですか？あなたが今尋ねようと言ったのは。
ええ。
よしこさんの看護婦とは違うんですか？
違います。これは C と言った看護婦です。
今度は三四郎が笑い出した。
あそこですね。あなたがあの看護婦と一緒にうちわを持って立っていたのは。
二人のいるところは高く池の中に突き出している。この丘とはまるで縁のない小山が一段低く右側を走っている。大きな松と御殿の一角と運動会の幕の一部となだらな芝生が見える。
暑い日でしたね。病院があんまり暑いものだからとうとうこらえきれないで出てきたの。あなたはまたなんであんなところにしゃがんでいらしたんです？
暑いからです。あの日は初めて野々宮さんに会って、それからあそこへ来てぼんやりしていたのです。なんだか心細くなって。
野々宮さんにお会いになってから心細くおなりになったの？
いいえ、そういうわけじゃない。
と言いかけて峰子の顔を見たが、急に和刀を転じた。
野々宮さんといえば、今日は大変働いていますね。
珍しくフロックコートを気になって。ずいぶんご迷惑でしょう。朝から晩までですから。
だって、だいぶ得意のようじゃありませんか。
誰が？野々宮さんが？あなたもずいぶんね。
なぜですか？
だってまさか運動会の計測係になって得意になるような方でもないでしょう。
三四郎はまた和刀を転じた。
さっきあなたのところへ来て何か話していましたね。
会場で？
ええ、運動場の柵のところで。
と言ったが、三四郎はこの問いを急に撤回したくなった。女は、
ええ、
と言ったまま男の顔をじっと見ている。少し下唇をそらして笑いかけている。三四郎はたまらなくなった。何か言って紛らかそうとしたときに女は口を開いた。
あなたはまだこの間のハガキの 返事をくださらないのね。
三四郎は孫つきながら、あげます、と答えた。女はくれとも何とも言わない。
あなた、原口さんという絵描きをご存知？
と聞き直した。知りません。
そう。
どうかしましたか？
何？その原口さんが今日見に来ていらしてね。みんなを写生しているから、私たちも用心しないとポンチに書かれるからって、野々宮さんがわざわざ注意してくだすったんです。
峰子はそばへ来て腰をかけた。三四郎は自分がいかにも愚物のような気がした。
よし子さんは兄さんと一緒に帰らないんですか？
一緒に帰ろうったって帰れないわ。よし子さんは昨日から私の家にいるんですもの。
三四郎はその時初めて峰子から野々宮のおっかさんが国へ帰ったということを聞いた。おっかさんが帰ると同時に大久保を引き払って野々宮さんは下宿をする。よし子は当分峰子のうちから学校へ通うことに相談が決まったんだそうである。三四郎はむしろ野々宮さんの気楽なのに驚いた。そうたやすく下宿生活に戻るくらいなら、初めから家を持たない方がよかろう。第一、鍋、釜、手桶などという所帯道具の始末はどうつけたろうと、余計なことまで考えたが、口に出して言うほどのことでもないから、別段の批評は加えなかった。その上、野々宮さんが一家の主から後戻りをして、再び準書生と同様な生活状態に服するのは、取りも直さず家族制度から一歩遠のいたと同じことで、自分にとっては目の前の迷惑を少し長距離へ引き移したような好都合にもなる。その代わり、よし子が峰子の家へ同居してしまった。この兄弟は絶えず往来していないと収まらないように出来上がっている。絶えず往来していくうちには、野々宮さんと峰子との関係もだんだんだんだんに移ってくる。すると野々宮さんがまたいつ何時、下宿生活を永久にやめる時期が来ないとも限らない。三四郎は頭の中に、こういう疑いある未来を描きながら、峰子と応対をしている。一向に気が乗らない。それを、外部の態度だけでも、普通のごとく繕おうとすると、苦痛になってくる。そこへ、うまい具合に、よし子が帰ってきてくれた。女同士の間には、もう一遍競技を見に行こうかという相談があったが、短くなりかけた秋の日がだいぶ回ったのと、回るにつれて広い都外の肌寒がようやく増してくるので、帰ることに話が決まる。三四郎も女連に別れて下宿へ戻ろうと思ったが、三人が話しながら、ずるずるべったりに歩き出したものだから、際立った挨拶をする機会がない。二人は自分を引っ張っていくように見える。自分もまた引っ張られていきたいような気がする。それで二人にくっついて、池の旗を図書館の横から、方角違いの赤門の方へ向いてきた。その時三四郎はよし子に向かって、
ワニーさんは 下宿をなすったそうですね。
と聞いたら、よしこはすぐ、
え、とうとう。人をみねこさんのところへ押しつけておいて、ひどいでしょ？
と同意を求めるように言った。三四郎は何か返事をしようとした。その前にみねこが口を開いた。
宗八さんのような方は、我々の考えじゃわかりませんよ。ずっと高いところにいて、大きなことを考えていらっしゃるんだから。
と大いに野々宮さんを褒め出した。よしこは黙って聞いている。学問をする人がうるさい俗用を避けて、なるべく単純な生活に我慢するのは、みんな研究のためやむを得ないんだから仕方がない。野々宮のような外国にまで聞こえるほどの仕事をする人が、普通の学生同様な下宿に入っているのも、筆教野々宮が偉いからのことで、下宿が汚ければ汚いほど尊敬しなくてはならない。峰子の野々宮に対する賛辞の続きは、ざっとこうである。三四郎は、赤門のところで二人に分かれた。追い分けの方へ足を向けながら考え出した。なるほど。峰子の言った通りである。自分と野々宮を比較してみると、だいぶ段が違う。自分は田舎から出て大学へ入ったばかりである。学問という学問もなければ、見識という見識もない。自分が野々宮に対するほどな尊敬を峰子から受け得ないのは当然である。そういえば、なんだかあの女から馬鹿にされているようでもある。さっき、運動会はつまらないからここにいると、丘の上で答えたときに、峰子は真面目な顔をして、この上には何か面白いものがありますか、と聞いた。あの時は気がつかなかったが、今解釈してみると、故意に自分を愚弄した言葉かもしれない。三四郎は気がついて、今日まで峰子の自分に対する態度や言語をいちいち繰り返してみると、どれもこれもみんな悪い意味がつけられる。三四郎は往来の真ん中で真っ赤になってうつむいた。ふと顔を上げると、向こうから、与次郎と夕べの会で演説をした学生が並んできた。与次郎は首を縦に振ったぎり黙っている。学生は帽子を取って礼をしながら、
昨夜はどうですか？囚われちゃいけませんよ。
と笑って行き過ぎた。